紫の光源氏、パーソナリティの紫です。この放送はインターネットラジオ局リフリネットよりお送りしております。ということで、まあだいぶ涼しくなりましたが、皆さん風邪などひかずに、気温差に負けずに元気に過ごしておりますでしょうか。今日はですね、久しぶりにゲストをご招待していただ、なんていうの、ご招待してみました。もう来てくださるというので、もう誰でもぜひぜひ来てほしいんですけどね、なかなか来てくれないということで、本日2度目の出演となります、高瀬エレンオーケストラのベースのリサッチさんです。
お久しぶりですね、村上さん。
そんな感じでちょこちょこはい、ライブのスケジュールを教えていただきまして、はい、何度か足を運ばせていただきましたが、
ありがとうございます。
もう本当にね、声だけ聞いていただくとね、皆さんもねすごく可愛らしくて、
そんなことないですよ、ね、
ちょっと天然そうな感じで可愛い感じなんですけど、ステージだとちょっと男っぽいんですよね。
そうです、アクティブです。
そう初めてライブをゲストに出ていただいた後に、初めてライブを見に行った時に、はい、なんかイメージが違う。女の子してるイメージがあったり、なんかちょっとかっこいいぞ、男っぽいぞみたいな。
ありがとうございます。
全然イメージが違ってかっこよかったっす。
ありがとうございます。
ファンになりました、おかげさまで。
思うツボですね。
そんな感じで、はい、もうリサさんに夢中な紫でございますが、
ありがとうございます。
本日は、はい、なぜに来ていただけたのでしょうか。
なんと私どもですね、はい、ニコニコ動画でやってる旅番組の演説テーマを担当させていただいてまして、ありがとうございます。
素晴らしい。
そちら僕らは新世界で旅をするっていう番組なんですけど、なんとその曲の再生回数が10万再生を超えました。拍手ストップ。
すごいな。
はい。ということで、まあ、その宣伝も兼ねて、はい、紫さんに会いたい私はやってまいりました、は
い、ありがとうございます。
こちらこそです。
本当にね、女の子には多分そこそこモテる紫でございますが。そんなこんなで、
はい、
でその10万再生記念で何かいいことが。
そうなんですよ、10万再生を記念して、我々バンジージャンプをしてきました。
全員で、
ですね、まあ、飛んだメンバーと飛んでないメンバーがいるんですけど、実は今飛んだメンバーの動画が YouTube の方でアップされてるので、ぜひ皆さんそちら検索して、ね、ホームページから行けると思うので、見て笑ってやってください。
すごいな、みんなで見て、ライブの時の衣装とかでみんな飛んでたりとかするのかしら。
ほぼ私服なんですけど、私服が衣装みたいな、もともとちょっとおかしい人たちの集まりなので。
メンバー自らおかしい人たちだと大丈夫かな。
私も大丈夫かなって思ってますけど。
うわ、楽しみだな。ぜひぜひね、皆さん YouTube も見ていただきたいと思いますが、はい、そんなこんなで、なんか他にもいろいろときっと情報があるのかなと思って、私は期待しているのでしょうが、
ですね、
はい、
まあ、今10万再生を突破してバンジーをやりましたって報告したじゃないですか、
はい、
まあ、20万再生をした暁にはもっと飛んでやろうじゃないかと思ってるわけですよ。
スカイダイビングとかやっちゃう
感じ。もちろんです。大正解です。さすが紫さんですね。
すごいな、
スカイダイビングしてやろうかなと。費用とかわかんないんですけど、
ね、高そうだよね、
思いつきです。はい、
もしこれを聞いてるスカイダイビングをやってる、ね、企業の方いらっしゃいましたら、格安で高瀬エレンオーケストラまでご連絡いただけると、はい、楽しいことがきっと待ってるかと思います。
、はい、頑張って盛り上げるんで。
ね、本当にすごいな。なんかもう初めて曲を前にゲストでいらっしゃった時に聴かせてもらった時に、はいはい、あーなんかいいな、楽しいなと思ってたんだけど、ライブ見たら本当に楽しくて、
ありがとうございます、
遊園地にいるみたいな、こうメルヘン的な部分もあるし、はい、なんかこうなんだろうな、いろんなこうイベント、ジェットコースターだったりとか、はい、そういうのになってわーって楽しんでるような感覚になれたのがすごいね、面白かったの。
すごい嬉しいです。で、はい、
これは以前ちょこっと喋ったのかも、私この番組のオープニングとエンディングを作ってくれてるひろきくんっていう人が、はい、まあ、今ロサンゼルスにいるんだけど、はいはい、彼が放送を聞いてイベントとかには欠かせないタイプのバンドだよねって言ってました。
嬉しいです。どっちの方角向いて頭下げればいいんだろうって、ロスはどっちだろうみたいな、
ね、私もわかんない、ね、この時間はもう夜中だと思いますが、
じゃあ夢で会いに行きます。
ぜひぜひご挨拶をしに行ってください。、はい、ということでいろいろとね、今なんかそう、はい、ホームページで結構見てたら、はい、このん博士の始まりって、はい、この CD が一番新しいのかな。
そうですね、音源としては一番新しいものになります。
ね、売り切れてたのね。
売り切れてたんですよ、ね、ありがたいことに、ね、
最初どのくらい作ってたの。
最初に何枚だろう、1000枚近くだと思いますね。
あ、それが売り切れてたってすごいね。
びっくりしました。気づかなかったんですよ。
素晴らしい。ねえ、もう本当に紫の飛行現地始まって以来の大物アーティストの方ではないかという噂もありますが、
嬉しいです。
ぜひぜひね、
はい、
数少ない聞いてくださってるリスナーの皆さん応援してくださいみたいな。
よろしくお願いします、
ね、もう今から将来のこと考えて、お前高瀬オーケストラ昔から知ってんだぜぐらい言えるような感じでいていただけると嬉しいなと思いますが、はい、ねえ、どうなんですかね。結構そういろいろと曲があって、
はい、
この青春17ワロス、
はい、
さっきちょっとちゃんと教えてもらいましたが、
はい、
これネットとかでよく使うやつよ ね、
そうですね、はい、
www って、はいはいはい、私それをなんて読むのか分からなくてすごく悩んでたんですが、はいはいはい、お勉強になりました。
でもこれも私たちも悩んでたんですよ、なんかやっぱりその なんて言うんですかね、ニコニコ動画の番組のタイアップっていうことでも書かせていただいてるので、
はい、最初からそのタイアップ決まりの曲っていう感じ。
そうですね、お話をいただきまして、じゃあ一曲新曲を作りましょうっていうことになってやったもので、
すごい、
よくこれ使われてるけどなんて読むのかなって私たちも思ってて
ね、最近なんか草いっぱい生えてるとかっていう話も聞くけど、これ、
はい、
これ実際なんて読むんだろうとね、
まあ、我々の中ではワロスです。
ワロスで、ワロスです。
ワロスです。
ワロスです。もうでもなんか、
はい、
うん、なんだろう、年代的には青春17とかって、
はいはいはい、
あんまり青春とかって使わない年代よね。
そうなんですかね。
いや、私でもあんまり使わなかった曲調も使わないですよね、あんまり年代的に多分多分私らよりも上の世代が青春がどうのっていうのもきっと使うんだろうなっていうイメージが強いから、あ、そういうの笑っちゃうよねっていう感覚なのかなっていうのもなんとなく思ったんだけど、はいは
いはい、
うん、
いろんな人が歌詞読んでくれたりとかして、いろいろ自分の思う青春を描いてくれてるみたいなので、はいはい、多分どの年代の方でもハマってくださってるのかなと思うと嬉しいですね。
うん、私もそう思う
私も思います。
ねえ、りさちゃんの青春は今でしょうか、
はい、いやもう30年くらい前
ずいぶん前だな30年前いくつ
30年前いくつでしょうね
マイナス何歳とか
何歳でしょう
ねえ、もうリサちゃんの前でこんなこと言っていいのか分かんないけど、はい、精子にも卵子にもなってないんじゃないかって噂もありますが
出ました紫さんの夜の会話
いやいやいやいやいやねえ、はい、青春ね、青春送りたいですね、
もう一度って感じしますね。
本当に
リバイバルみたいな、
ね、え、私はでもあれですよ、はい、バンジーとかしないですよスカイダイビングもしないですよ。
青春はバンジーですよ。
青春バンジーなんです、ね、はい、バンジーのような人生は送ってきましたけど
いや、それがそれで十分ですよ、
ね、バンジーはほら下に落っこちると自動的に上がるんでね。
あ、そうです ね、はいはい、
人生もそうだといいですよって
うまいことおっしゃいますね。
私も今言いながらちょっと考えたんですけどね
はい、
ね、こんだけ話してたらね、きっとどんな曲か聞いてみたい人も増えているのではないかと思いますので、はいはい、まずはこの曲を聞いていただきたいと思います、
はい、
リサちゃん、曲紹介お願いいたします。
はい、では聞いてください。サカセイレオーケストラで青春17ワロス。
まるで僕らの青春は神の妄想と秘密な自信だけあって、やがて大切な人に出会い、素直になれずにお別れ、やっとプロポーズした時に結婚したよと聞いた。笑い話になるように時計に水をあげましょう。濁った東京の空に笑顔一輪咲かそう。まるで僕らの青春は米木みたいに下ネタだらけで大騒ぎ、新世界を目指してワクワクすること中が増えて20年経って腰を痛めて30年経ってしわくちゃになってもバカみたいに飛べ。あなたの目に映る空にも